それでは、コリント人への手紙、コリント人への手紙第1の、9章を開いてください。第1の9章を開いてください。で、私たちが聖書を順番に読み進めていますが、先週が8章でした。で、今週は9章です。で、午後ですね、午後の礼拝で9章1節ずつ見ていきますけれども、今朝は19節に注目します。19節に注目します。お読みしますね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ということです。パウロがこのコリントの町に住むキリスト者、クリスチャンたちに手紙を書いていますが、まあ、皆さんもお気づきになったと思いますけれども、彼らが好きなのは自由だったんですね。非常に自由のある町でした。人々は自分たちのしたいことをしていたわけです。ですね。全てのことは許されているというのが彼らがよく使っていた言葉だったんですね。で、それで何やってたかって言ったら、派閥争いをしたりとか、あとは近親相姦の、罪を犯しているものをそのままにしていたりとか、あとは偶像の宮で肉を食べていたりとかですね、まあしていたわけですけれども、で、パウロはその自由ということについて明確に今ここで話しているんですね。私は誰に対しても自由なんだと、こう言ってます。でも、非常に矛盾する言葉が次に現れます。全ての人の奴隷になりましたってこう言ってるんです、うん、なんかちょっと待ってよ、これ完全に矛盾してるじゃない。誰に対しても自由であって全ての人の奴隷になりましたってこのように言っていますが、これが矛盾ではないということを今日はじっくりと見ていきます。まあ、自由というこれはね、結構生活の中で、身近だと思うんですよね。やはり誰からも自由だから、人のしがらみから、まあ、離れて、まあ、自由に生きたいと、まあ、人は願っていてですね、まあ、それで実は問題が起こる、孤独の問題が起こってますよね。まあ、一人になりたいということで、まあ、家に引きこもったりとかですね、または例えば山奥に住み始めて、まあ、自活の生活を始めるとかですね、あるいはこの、お坊さんになる人も出てくるかもしれませんから、一人になるってですね、この人から離れて、まあ、この誰からも自由になりたいという人が出てくるわけです。けれども、もっと社会的に行かなければいけないというこの、思っている人たちは、こう社会的にこういろんなことをやっていくんですが、やはり、その中で人々の奴隷になっていくっていうか、この人の願っていることをやっていこうとして、期待に応えようとしていく、あるいはどう思われているのかと、まあ、世間体っていうか、またはその組織の中で、このですね、生きていくときに、もう自分というものはなくなっていって、まあ、全ての人の奴隷になっていく、そして心と体を壊していくところまで、こう行くという問題もあるわけなんです。だから自由になろうとして孤独になっていくか、あるいはこの組織や集団の中で自分というものが失われていくか、潰されていくかという、まあ揺れをこう持って、まあ、生きて行ってしまうわけなんですよね。で、これは、まあ、まだイエス様が来られる前の状況ですから、クリスチャンとてですね、やはりその影響を、まあ、受けて、しまっているのではないかなと思います。なのでね、今日は本当にじっくりと見ていきたいと思いますが、実はこれを両立完全にできている存在がクリスチャンなんだということを今日話していきます。まず誰に対しても自由なんですけれども、これをですね、知っていくためには、この聖書の最初に出てくる人間の歴史の始まりをこの辿っていく必要があります。創世記ですね、この聖書、旧約聖書の方1ページ目開いて2ページ目あたりに書いてますが、1章の26節に神が仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似ている姿に作ろう、 こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うもの、這うすべてのものを支配するようにしようという言葉で、この神は完全に自由な存在でした。なぜならば自分がすべてを作ってすべてを支配しているので、誰からも自由な主体的な方なわけですね。それの形に、私たちに似せてとこう言ってますから、人というのはその、他のものを任されてですね、そして、この支配するように、神に定められた、管理するって言った方が分かりやすいと思いますが、任されているので、誰に対しても、どんなものに対しても自分は奴隷にはなってない、自由、力を持っているから、権利を持っているから、力を持っているから自由になっているんだという存在なんですよ。だからさっき読んだですね、口読の箇所ですね、詩編の8編にも、人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました、まあ、結局同じことですね。全てのものを自分の支配の中に置かせましたと書いてあるように、でこれが人にが作られたデザインなんですね。人は全く自由と権利を持っているように、この神に作られていたわけなんです。でここにはこの神の形に作られたと書いてあるように、その、自分自身は神ではないんです。自分自身は神ではないんです。神の形に作られている。形っていうのは何て言うかな、イメージなんだ。そうですね。目で見える形で神ってどういう方なのかが、この人を通して見ることができるみたいな感じですよね。だから今見ると、ちょっと待てと、いやその通りなんですよ。罪によって損なわれてますから、神の形からですね。けれども、もともとはそのように作られているわけなんですね。でここで大事なのはですね、神の形と言ってますから、神には、神の主権の中に、神の言われていることに聞き従っているということをやって初めて自由になってるんですよ。ですね。神様の言われることにより頼んで、子供のように、お父さんである、お父さんである神にもう言われることを、はい分かりましたって言って行っている中で初めて自由になる。交わっている中で本当に自由になる。だからさっきね、孤独になるっていう話を言ってますけれども、いや誰からも自由になっていながらにして全然孤独じゃない、交わりがある、神といつも話しているですね。で、まあ、神から聞いている。でこの交流があって初めて自由になっているわけなんですね。だから今この社会の中で、この個性とか自分の気持ちとか、そういうものを選んでいくことができることが一番大事なんですよとこう教えているわけなんですけれども、でね、こう社会からの規制っていうのを取り払ってとかなんだかね、でこのようにして言っているんですけれども、これね、次の話に入っていくんですよ。この創世記でその自由に動いているアダム、そしてエヴァですね。だからアダムが初めの人です。でそこから作られた初めの女がエヴァですけれども、そのエヴァに対して、そそのかした人がいたわけです。でそれが蛇だったんですけども、サタンなんですね。こう言ってます。3章の5節に、それを食べるその時目が開かれて、あなたが神のようになって善悪を知るものとなることを神は知ってる。だから神様は、俺だけのものにするからね、このいろいろ知ってるのは、でそれお前にはやらせないよって、こう意地悪してるんだっていうふうにそそのかしたんですよ。ね、神という言葉を聞くと、ああそうやって制約されている、神なんて信じてるからね、人間には自由が与えられてないんだ、やっぱ自分の気持ちを大事にしなければいけない、これが自由なんだってこのように言ってるじゃないですか。で全てから自由になるんだってやった時点で、もう自分は奴隷状態なんです。それやってみてください。奴隷ですよ。で事実エヴァがそそのかされて、そして次のアダムが食べて罪を犯して、神に罪を犯して自由を失いました。 罪の奴隷、サタンの奴隷になったんです。でこれが聖書の始まりなんですね。だから映画にするとですね、ハッピーモーメントが非常に少なくて、この映画だったらちょっとは始めしかいい場面がなくて、そこからもうっていう、この人間が失敗をしてですね、この罪を犯してからの、だけどもそこから現れるのが神様の救済ですね。神様が何とかしてこの愛する人たちを自分のもとに取り戻したい、取り戻そうとする、これを救いと言います。あるいは贖いっていうのはね、こう犠牲を払って対価を払って、この自分のものに取り戻すっていう意味ですね。でこれを、この必要としているストーリーがこの聖書なんですね。でそれでずっとこの歴史の中でイスラエルを選ばれて、イスラエルという民族国を選ばれてですね、神様働いていらっしゃって、で最後にそのイスラエルの中から世界の救い主ですね、その救ってくれる人物が現れるというのが、この聖書に出てくるストーリーです、話です。でそして現れたのがイエスだったんですね。この方が救い主、キリスト、キリストというのは救い主って意味ですけども、キリストなんです。でこの方がこう言われてます。ヘブル書の1章の3節で、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の現れであると。この方に先ほど話した罪なき姿ですね、神の形が完全に現れているんだということなんです。この方が私たちのまず尻拭いをしてくださる、つまり自分の罪ですね、やってしまったことです、これを十字架の上で、全部、十字架というのは死刑台ですね、ローマの死刑台ですけど、身代わりに受けてくださって、死んだっていうのは実はそこでただローマの十字架で死んだっていうことだけで、全ての罪のためにこの死んでくださって、そしてなんと3日目によみがえったわけです。罪を葬り去られたんです。そして取り除かれたんです。この方に信頼するならば、この方を信じて心に受け入れるならば、そのキリストが住んでくださると、私たちに住んでくださって、その神の形ですね、先ほど言った本来の形が、この回復してくるんだということですね。だからある意味で人間を取り戻せるわけです、キリストにあって本来の人間の姿ですね。でね、実際にクリスチャンになって初めはあまりわからないかもしれません。イエス様を信じても、なんか俺前の俺と変わってないな、なんかね、新しくなりますよとかってね、なんかこうメッセージでね語られたんだけど、なんか変わんねえな、俺いつもと同じなんだけど、毎日生活しなきゃいけないし、けれども、そうですね、アメリカで勉強した時に仲間でね、やっぱり自分が救われた時に何にも感じなかったんだけどって言ったけど、感じ始めた時がね、分かった時があったんですって。でそれがなんかね、テレビを見てた時に、やってる頃から間違ってるよって思ったんですって。今まではなんか何も思ってなかったのに、これやってること絶対おかしいよって思うようになって、あれ俺変わってるってこう気づいた。でこういうこと皆さんもあると思うんですよね。今言いましたけども、第2コリントの5章の17節で、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものだと。でこういう話をすると、神を信じるとなんか洗脳してるんじゃないかって、なんか洗脳されちゃったんじゃないのってね、なんかこう現実を見ないでっていうふうに思うかもしれませんが、いやそうではなくて、むしろ全体の流れがあって、世の流れがあって、無目的に単にこう何て言う、迎合してるっていうか、そういうふうにしているところから救われて、何が正しいことで何が良いことで完全なことかをわきまえ知る、この分別ができるようになるっていうことが約束されてるんです。ローマの12章の2節に、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになりますと、この主体性が出てくるんです。だから自由が与えられてくるんです。で私がもう、これ私のね、救われた後、このイエス様を信じた後の話ですけれども、 しようと思ってた時ですね、まあ、前後ですが悩んでいたことがあって、お父さんなんですね。で、私長男なんですよ、長男で、あの、で、その家がですね、父の家は、まあ、ずっと墓石がなかったんですよ。まあ、土葬じゃないや、その土に埋めていただけるの、その場所はあるんですけども。で、父は末っ子なんですね。だからそんなないんですけども、みんながなんかその上の家族が、あの家族っていうか、お兄さんお姉さんがその世話をするっていうことができない状況の中で、あの父はじゃあ俺がやるよとこう言ってですね、でそれをあの福島県にあったんですけども、自分の実家の仙台の方に移してですね、実家に比較的近い墓地に先祖の墓作ったんですよ。で、作ったばっかりだったの。僕はクリスチャンになろうかなってどう思ったんですけど、だからさ、せっかく何十万もかけて作ってるのを俺の代で台無しにするのかっていうね。いや、これね、葛藤したんですよ。だから先祖を裏切るような気分になってね。けれどもイエス様がこう言うんですね。ちょっと過激に聞こえる言葉ですが、あなたが父や母やまた兄弟を私よりも愛するのであれば、私の弟子としてはふさわしくないって書いてあったんです。いや、これちょっとね、ひどくねって思ったんだけど、でも書いてるから。で、僕はイエス様を主と告白したんですよ、まあ、あの告白した、やっぱりクリスチャンだったばっかりだと思う、確か告白したんですよ、主ですよ、主人ですよ。だから僕はこう決めたんですね、私はクリスチャンになることが実は親孝行だと。本当の親孝行は自分はクリスチャンになることだと、イエス様を主と。だってこんな俺がね、どれだけの親孝行できるのかと。一番のプレゼント何持っていけばいいのかと。お金でもないしね、イエス様自身だと、ご自身だと。で、このイエス様を伝えて、で、彼らもイエス様を信じてもらうことが一番の最大の親孝行だと思ったんです。で、それは14年経ってから両親が信じました。で、先ほどの墓についてはちょっと教えましたですね、あのキリスト教式に同じ墓石を使うんだけど、あのその墓石をギーッと切ってキリスト教式にしたんですけれども、で、先祖をね裏切ると思ってたんですけど、よく考えると俺先祖のことなんか全然何にも考えてなかった。父の母と父は、父が特に8歳でどっちも死んでるんです。亡くなってるんですね。だから全然知らない。けれどもクリスチャンになってから、むしろどういう人だったのかなって逆に興味があって、お父さんにもっと聞いてったんですよ。先祖を敬うって敬ってなかったじゃんって分かり始めました。しきたりがあって、それをやらなかったら何か村八分じゃないけれどもバッシングっていうか、そういう何かこう相手からこうなんか親族家の人から何か言われるんじゃないかなっていうことの方が気になって、これ自己中でしょ、自己中ですよ。で、それでただやってるだけで本当に先祖を敬っていたのかって言ったら敬ってないってのが分かったんですよ。むしろクリスチャンになった時の方が、ね、ちょっと おじいちゃんのね、あの写真見せてよ、おばあちゃんの写真見せてよって話になってくるわけでしょ。一人一人をこうどうなのか、先祖、じゃあ自分のルーツはどうなのかと。だから言うんですよね、特に日本の人はこの先祖を裏切ってはいけないと思うから、じゃあ先祖を敬えるよクリスチャンになってからって、逆に言い返せるって言ってないんだけど、言うことができるわけですね。だからこれが何かというと自由なんですね。自由っていうのは、だからさっき言ったこの御心は何か、神の願っていることは何か、すなわち何が良いことで喜ばれて完全になるかを見分けるようになる主体性が出てくるってことです。で、誰からも自由にされているっていう言葉をもっと掘り下げるとですね、クリスチャンというのはさっき言った神の形に回復されていくということを、その救いを体験しているということで、これを、聖書の言葉を使うとですね、この神様に選ばれた者たちは祭司の王国、聖なる国民になるって書いてあるんですね。これまずイスラエルのために約束されたんですけども、この異邦人、イエス様を ユダヤ人でない人たちにも、この、教会に対して、私たちを王国として祭司としてくださったってこと書いてあるんです。でどういうことか、祭司って何なのか、まあ日本の人たちに分かりやすくね、話しますと、まあ、天皇ご一家ですね。天皇陛下です。まず日本の国の王たる象徴ですね。王のような象徴です。そしてあとは神道だけれども、違う宗教だけれども、このなんだっけ、なんか即位するとき神道の儀式やりましたよね。あれ祭司なんですよね、彼らはね。祭司なんです。で祭司をやっているということで、まあ、それをもっと全世界的なバージョンにしているのがクリスチャンなんですけれども、祭司というのは、天と作られた神を、まあ、人々に対して代表するわけです。仲介の働きをしているんです。で今度は人々のためにその神に祈るということですね。だからよく天皇陛下は国民のために祈ってますとか、祈るっていう言葉を使いますけども、あれは神道の中で言ってますが、しかしクリスチャンたちはその天と地を作られた神のに対して祈っていますよ、あなたのことを祈っていますよと、こういうことができる仲介を果たしてるんですね、この祭司はね。でそういう存在であって、かつ王であると。王というのはその全てが任されているということです。キリストにあって、神の国が建てられているときにキリストにあってイエス様と一緒に、この支配をするという、こういう、まあ、地位についたっていうのかな。なのでこれ文字通りやるんじゃないですよ。文字通りやったら何ですか、十字軍になっちゃうからね。あ、そうですよ、十字軍ってその間違いを犯したんですよ。これを文字通りだと思って、つまり目で見える形でじゃなくて、私たちはイエス様を待ってるんですね。これ再臨されてからの話を今してるので、今は霊的にですね、霊的っていうのは目に見えない形で、まあ、そうなんだということなんです。でイエス様、ユーモアのある方で、例えば私たちね、税金取られるとか、税金払わなきゃいけないとか、あるじゃないですか。ね、あとはこうやんなきゃいけない、ね、いろいろとさ、なんか本当に自分って自由がないなってこう感じる時あるじゃないですか。でね、同じようにユダヤ人の中でね、この神殿にね、税金払わなきゃいけないっていうね、神殿税っていうのがあったんですけども、ユダヤ人の中では。でペテロの家にやってきたんですよ。そのなんかちょっと NHK がさ、なんかこうやってくるみたいな感じね。でね、あなたのね先生は、ユダヤ教のラビはね、あなたの先生で、ね、師匠は払うでしょちゃんとって言ってね、払いますってこう言ったのね。で言ってみたものの不安になってきたんですよ。金あるのかなとかって言って、こんなこと 言ってきたんですけどって言う前にもイエス様はもう知っていて、でこういうふうに言われました。シモンってペテロのことです。あなたはどう思いますか、地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか、自分の子たちからですか、それとも他の人たちからですか。どうですか、自分の子から取ります、税金貢ぎ物取らないでしょ、他の人たちですと。ペテロは答えるとイエス様は言われた、ですから子たちにはその義務がないのです。すごいですよね。俺たち王様だよって、お前も王の子供だよって、払う必要なんかないんだよって。イエス様大胆なこと言われて、12歳の時ですよ、エルサレム行かれて、そして親たちがですね、もう礼拝終わったからこの、ね、帰ってったらいないことに気づいて戻ってったらですね、そこにいる学者たちとこれ議論してたんですけども、そして何やってたのよってマリア、お母さんマリアが言うんですよね。そしたら何、お父さんの家にいつも子供いるって知らなかったのって、何慌ててんのって。ひどいよね、お母さんに対する言葉としてね。息子がそんなこと言ったらどう思います。でもこれは本当だったんです。みんなが神様だって言ってこの礼拝してるところって、だってイエス様は神の子ですから、息子なんですよ、お父さんの家にいたんだよって、こういうふうに言うんですよね。王なる方なんです、神の御子なんです、イエス様は。でそしてイエス様を信じる者たち、イエス様についている者たちがその特権に、そのおこぼれに預かっていくっていうか、養子縁組にされているわけなんですよね。だから余裕なんですよ。 だから僕この話をするときに、よく使うじゃないですか、自然を見てね、いやこれ俺のお父さんのもんだからねとかって、あほらなんだっけ、木村なんだっけ、木村なんだっけ、清松だっけかな、忘れたけども、その明治時代のね、伝道者、キリスト教の伝道者の人がね、こうナイアガラの滝に連れて行かれて、日本にはこんな敵ないでしょうってちょっと見下して言われたんだよね。いやこれ俺のお父さんのだからって書いてね、それがね、なんかね、アメリカのね、新聞のこれ全面に出てね、ナイアガラの滝を自分のお父さんのだって言った、なんか日本から来た人がいますとかなんだかっつって、こういう余裕なんです、余裕があるんですよ。でこういうのが私たちが誰からも自由であるということが一つで、もう一つの自由がこの祭司としての自由があるんですけれども、でこれが霊的な話なんですね。ヤコブの話をちょっとさせていただきます。このイスラエルの、イスラエルという名前に変えられたヤコブですね。息子のヨセフが、この兄たちに売られてエジプトに行って、彼がついに総理大臣にまで行っちゃったんですよね、奴隷だったところから。でそして、結局、何かって言ったら、世界が危機になるから、エジプトにですね、この総理大臣になったこのヨセフが7年間この豊作だった時に全部ですね、この備蓄をさせたんです。全部じゃないや、その自分の空分もあるから、備蓄を、余った分備蓄させたんです。で7年後、その7年間の豊作の後に7年後に飢饉があったんですけども、7年間の飢饉があった、7年間の豊作の次に7年間の、でその時に世界中から、このみんな飢饉だったので集まってきたわけですね、エジプトに。でヤコブたちもそれを尽きて、食べ物がなくて、結局ヨセフは売ってし、兄たちが売ってしまったヨセフは総理大臣になっていることを後で気づいて、それでですね、ヨセフはお父さん来てくださいと、これからも続くから、あと2年間飢饉続くからエジプトに移りましょうと、でヨセフは、ヤコブは勇気を出して行ったんです。エジプトに下っていきました。で引っ越したんです。でですね、そこにはファラオがいるんです。ファラオ、エジプトの王のファラオで、その時にエジプトは超大国です。まあ今のアメリカみたいなもんですよ、超大国だから、世界の権力者ですね。でそのファラオにヤコブが会いに行った時に、こっちはもうどっかのちっちゃな族長ですよ、もう本当にちっちゃな、家族が70人しかいない。まあでもね、70人の家族びっくりするかもしれんけども、一族の、まあ、家父ですよね、が会いに行ったんですよ、世界の権力者に。どうしたと思います？ヤコブがファラオを祝福したって聖書に書いてます。でこれ何かというと、この祝福っていうのは、上にいる人が下にいる人に祝福するんです。霊的な権威っていうのはこういうものです。世界の権力者にをしても、霊的には、この、霊においては、目に見えない世界においては、その与えられている神を代表してますから、与えられている権威があるわけです。でこれを思い出すのがですね、数年前なんですが、まあ、ちょっと日本ではあんまり話題になってないんですけれども、まだトランプ政権だった時にですね、アメリカがトランプが大統領だった時に、トルコが、まあ、こう一気に独裁的になってったんですよね。でその時にとばっちりを受けたのが、イズミールっていうところで、まあ、聖書でいうスミルナですけれども、そこで20数人の教会員がいる教会をずっと牧師をやっていたアンドリュー・ブランソンさんが捕まえられたんです。アメリカ人です。で何にも、例えば私がスパイ容疑で捕まってみたいなもんだけど、彼がスパイ容疑で捕まったんですよ。もうこれ似てるような人数じゃないですか今。でスパイ容疑で捕まるわけですよ、不当に、ね、でそれでアメリカは、政府として何とかいろいろやってたんだけど、トランプは、あのトランプさんはすごいですよね。もう相手に対してなんかヤクザのようにね、脅しをかけてね、あれ僕読んだんだけど、もう一回改めて大統領が、エルドアン大統領に送ったね、あれ読んだんだけどね、あれ脅しだね、うん、脅しで事実、経済制裁を課してたんですよ。でリラってトルコの通貨が暴落してね、でついにね折れたんですよ。折れてね釈放されたんです。でね、大統領府ホワイトハウスに連れてくられました。 で、あそこですよ、あのほらみんなが見たあの大統領ね。でそこにあのブラあのアンドリュー・ブランソンさんがいたんですね。そしてね、もう大胆にもね、アンドリューさんね、プレジデント大統領、トランプ大統領、お祈りさせていただいていいですかと、 Can I pray for you? ってこう言ったんですね。で祈るんですよ。だ僕が岸田首相のために祈っていいですかってもう全国のテレビの前で生放送でお祈りをするみたいなもんですよ。何でもない人が世界の権力者のために、まあ、岸田首相よりもちょっとね、あのバイデン大統領がいいかもしれない、ね、お祈りするんですよという権威が与えられているわけです。余裕でしょ、余裕です。その誰からも自由にされている。でだからこそ実はこの地上においてしもべの姿を取ることができる、すべての人の奴隷になりましたとパウロは言っています。パウロはこう言っています。ガラテヤの5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を得られるために召されたのです。ただその自由を肉をの働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいと、愛を持って使いなさいと。だから使える必要はないんですが、それでも使えるという自由が与えられている。これ愛によってだから初めてできるんです。相手を愛しているからする必要ないのにするんです。まあ、それが分かりやすいのがルツキーですね。ルツキーが、この何、だっけ、あの姑のナオミがいて、そしてモアブ人のルツがいるわけですけれども、もう、自分の旦那もナオミ死んでね、そしてルツの、夫、つまりあれですよ、息子ですよ、息子もみんな死んじゃって女しか残んなかった。ナオミ、姑のナオミとその、嫁に来ている2人がいるんだけどね、オルパの方はもう自分のとこ帰ってったんです。だけどルツはですね、帰りなさいってナオミ言ったんだけども、帰りませんってこう言ったの、帰りません、ね、そして私が、あなたが葬られるところに私も葬られます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですって言ってイスラエルの神を信じたんです。ついてきました。でルツ記に出てくる多くの言葉で誠実っていう言葉があるんですけども、これね、ヘセドっていうね、あのヘブル語ですが、あの真実な愛っていう言葉がいいかな。つまりあの忠誠を尽くしたとこないですね。でこれが愛なんですよ。つまりやめろって言ってもやるんですよ。来るなって言っても、いや私教会来ますっていうのは、ね、イエス様礼拝したいから言われたとしても、来てって言ってもいいよとかっていうのと逆ですよね。いや行かなきゃいけないじゃなくて、来るなって言っても来ると。で ここに愛があるでしょ。愛があるからできるんですよ。でそういう愛が、愛は、恐れを締め出すという言葉が第一ヨハネの4章の18節に書いてます。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのですと、この恐れってね、こう不安っていうか、誰人にどう思われるかなと思ってこうやっていくとか、人の期待に応えていくとか、今日本では忖度という言葉が流行ってますけれども、その言われてもいないのに多分こういうふうに思ってるだろうと思って先んじてやるとかですね。でこうやっていくと結局人の奴隷になっていくっていうかですね、それとの戦いなんですよね。だけどもそれに、ね、根っこには恐れがあるわけで、恐れっていうのはね、自分を守るために作ってるんですよ。自分を守るために一生懸命物事を動かしてるんです。でこれは自己中心なんですよ。あるいはプライドと言ってもいいですね。自分というものがあるからでね、これね、一生懸命頑張ってもね、これはね無理な、良いことをしているように見えても恐れから始まっているから、結局は自己中心的なんです。でこれをね、本当に取り除かれるのは愛なんです。愛されるしかないんです。そのままが愛されるしかないんです。でそれができるのは人間にはできない。人間は条件付きの愛しかないから、無条件の愛を持っている。罪人であったに、罪を犯しているにもかかわらず、それを自分の息子を捧げるほどに 死んでくださるような与えてくださるような神、十字架ですね、十字架を通しての神、はい、これによって初めてその自分というのが取り除かれる。だから前も話しましたが、愛のマジックなんですよ。愛ってマジック、魔法って言ったらちょっとあれだけど、人間の合理的な考えを飛び越えてます。なのでまずね、しもべになれるっていうのがこの愛によって初めてできる。だから誰かに、この良くしてあげるときに、自分がこうなんか悪く思われたくないからってね、こう思って恐れてやってるんじゃなくて、相手を本当に思って、自分のことじゃなくて本当に思って、でそれで行動に移すことができるのが、これ本当に意味の愛でしょ。あの使えるって意味ですね、本当に意味で。でこれができるようになる。まずイエス様に対してできる。イエス様言われました。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと。守ることが本当の意味でできるのは愛によってなんです。だから頑張って、自分で頑張って救われようとして、良い行いで救われようとしても、まあ、あの金持ちの青年がオチだよね。こう貧しい人のために、捧げなさいと、それから私についてきなさいって言われたらもうダメってなっちゃうんですよ。けれども愛されたってことが分かってたら、愛してる人のためには全てを捧げていいとなります。だから全て人たちはね、私はイエス・キリストのしもべと言って、はばからなかったんですね。でその愛によって人々に仕えることができますけれども、この前8章でね、第一コリントの8章で、この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのですというふうに書いています。つまりそこにいる人たちが、自分の周りにいる人たちが、この人、彼らのこの方々のためにもイエス様が死んでくださったのだということが分かるならば、大切にしようとするわけですね。このようにして、誰に対しても自由なんですけども、愛によって、その自由があるからこそ、この愛によって初めて使えることができるということが分かりました。でもう一つはね、次の理由は、自分がね、あまりにも高く引き上げられ、恵みによって引き上げられたので、もうこれ以上高くなることはできないから、低くなることができるっていう、これ説明します。イエス様によってさっき言ったように神の形に回復されました。でコロサイ書の2章の10節に、あなた方はキリストにあって満たされているのです、キリストは全ての支配と権力の権威の頭ですと。キリストの全ての支配と権威を持っておられるキリストに満たされたんだってこう言ってるんですね。なので、私たちがキリストにあって、本当に高いところに置かれているわけなんです。さっき言ったように、この王であり祭司であるということに、この置かれているわけなんですよね。でこれ以上高くなることはできないから、あのね、欲望っていうのは、ほら、自分を高めようというね、ボランティアやって低くしてる時でも自分探しっていう言葉あるでしょ。自分探しね、結局自分のためにやってってんだよね。自分探しで、自分発見のために、結構ね、援助団体でそういう人っていうか、そういうふうになっちゃいがちなんだよね。なんかあの発展途上国の人、かわいそうだから言ったらさ、結局その発展、そこにいる子たちから慰められたとかっていう、助けられてねでそういうふうに、自分は助けてるつもりが、実は助けられなければいけない存在っていう、自分なんですよ。でそれがなくなるためには、もう最高のところに置かれてるっていう確信があるからなんですね。お金持ちほど実はお金に欲がないっていう言い方ってよくあるじゃないですか。で豪華な食べ物食べたらさ、めちゃめちゃ毎日食べたら、マクドナルド食べるの全然平気、あの、食べてみたいなってなるじゃん、マックの、まあ、そんな感じなんですよ。でね、テレビで、まあ、これあの録画しちゃっていいのかな、録音していいのか、でもいいでしょね、もう民間人になっちゃったから、あんまりね、よくなんかあの話題になってる、小室、眞子さまね、眞子さんか今はね、ですけれども、あとね、佳子さま、あの国際キリスト教大学 ICU を卒業ですね。でそこに結局クリスチャン多いので、私も知り合いのクリスチャン卒業生にですね、あとは在校生も含めてかな、でも卒業生が特に多いんですが、特にあのちょっと前にも、あのだから同年期、その、まあ、学生、お二人とも学生だった時に、 見ている実際にキャンパスで見ている人たちから聞いてます話を。とにかく気さくな方だそうです。気さく、普通に普通の学生をやってたそうです。普通に触れて、だからキャンプ、食堂でね、ここまで話していいのかな、学食でパッと見たら眞子さんまで、あ、眞子さまとかって言ったら、やめてやめてやめてってこういう感じで否定したそうです。だから普通に暮らせるんですよ。なんでか、だってもう最高の待遇受けてるから余裕があるから、誰からも支配されてないから、まあ実際支配されてるんだけどね、いろんな、だからさっき言ったほら国民のプレッシャーっていうの、いわゆる同調圧力だよね、まあ、あるんだけど、まあ、それは別として、だから普通になれるんです。でそれをなされたのがイエス様なんですよ。神の神であられる方だったのに人となられて、そして十字架に至るまでしもべの姿を取られたわけなんですね。なので私たちが自由を持っているからこそ、全ての人の奴隷になる自由が与えられました。どんなに使えようと思ってもですね、どこかで自分がいるから、自分が捨てられないから、まあこれはクリスチャンになってももちろん戦いなんですけども、ということです。でこれが2つ目ですね。だつまり1つ目が、愛によって使えることができる。で2つ目はもう本当に高い身分が与えられているから、霊的にだから低くなることができる。で次3つ目がキリストの使命が与えられています。キリストが十字架に、この道を進まれた。でそれに預かることができる。そして蘇られた。それに預かることができる。交わることができる。イエス様を体験できるということで、この私たちはこの使えることができるわけなんですね。ただね、この人間のゴミのように扱われてるか、クズのように扱われてるとかって、そういうなんかね、例えばね、自分にゴミ収集のね、この、仕事が与えられたっつって喜んでね、あ、これもう神様に祈ってたらね、仕事与えられてね、本当に神様に与えられたんだって言ってね、この臭いねゴミを嗅いでもね、いやもうイエス様にあって感謝する、ハレルヤって、こうイエス様にあってハレルヤってなることができますですね。まあこのしもべっていう人に使えるしもべではないんですけども、私の友人のダン・ボリンジャーというね、まあ今ちょっとアメリカに一時戻ってますが、宣教師でここにいましたが、でその息子のカレブ君という子は、4歳で心筋症で亡くなってます。天に召されてますが、最後にもう全部、延命装置、延命のためにチューブにつながれて、でお母さんが、あとお父さんが証ししたのは、これ十字架みたいじゃんって、身動きできないじゃんって。でその時に、天国行く、イエス様のとこ行きたいかって言ったら、もう明確に行きたいってはっきり言ったんです。でそしてそれを外すっていうのを親が決めて、そして天に召されたんですけども、だからそのようなもうがんじがらめの状況になって、何の自由もないように見えても自由なんですよ。だから自由だからこそ、そういう状況 に自分を任せていくことができる、委ねていくことができるっていう、そのしもべの姿を取ることができるわけですね。そして最後にはっきりとした目標、これが与えられているか、このより多くの人を獲得するためにって、これはねイエス様を伝えて福音宣教をして、それで救われるっていうために、私は全ての人の、この奴隷になったというふうにパウロは言うことができて、ユダヤ人にはユダヤ人のように、違法人には違法人のようになりましたと、こう言ってるんです。で私たちね、こだわりっていうか、そうだね、このこだわりありますよね。ユダヤ人はユダヤ人としての誇りがあったけれども、パウロはユダヤ人だけれども違法人のようにもなることができた。そしてユダヤ人にも、まあ、普通に、このユダヤ人として振る舞うことができて、イエス様とその神の国が一番になっていたので、その他のことは相対的になってですね、その他のが2の次3の次になってるんですよ。だからこのためにとかって何だかっていうこだわりが、まあ、なくなっていくので、いろんな人に、この使えていく、これね午後の礼拝でじっくり学びます今の話はですね。 けれども、今日はね、今朝はこの自由と使える奴隷っていうのがどうでしょうか。今分かりましたでしょうかね。これは同居してるんですよ。完全に文字面見たら完全に矛盾したことを言ってるんですが、いや、むしろ人々に使える自由が与えられている。で、しかもそれは誰からも支配されていない、いや、むしろ自分が支配している。キリストにあって、神にあって自由なんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに与えられているキリスト者の自由を本当に感謝いたします。主よ、どうぞあなたが本当に幾人かでもこの救いを受けることができるようにしてください。この神様、天と地を作られた神が自分をも作られて、そしてその神の形に戻ることこそが自分なんだというこということを知ることができるように、理解することができて悟ることができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。そしてすでにイエス様を信じている者たちも、この世にあって自由と奴隷の狭間っていうか、この揺れているようなこの感じていたら、主よ、どうぞ今の今日の御言葉によって本当にその自分のキリストにあるアイデンティティというんですか、この居場所を確かなものとすることができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。